ラジオ黄金時代の低潮。著者、宮本百合子。翻訳者、宮本陽子。現代ヨーロッパ文学には、ラジオや飛行機が様々な形で取り入れられ、スピードや空間の征服や、それによる人間の心理の複雑化などが語られている。日本でも、ラジオは文学に反映しているが、最近、遠浅が、紙面の品位を害する。紙面の品位を害するに傍点という理由で掲載を打ち切ったと伝えられる永井荷風氏の墨東奇談は、おそらく今日の世界の文学に類のないラジオと一人の人間との関係を発端としていると思う。作者永井荷風は、夏の夕方になると軒並みにラウドスピーカーのスイッチを入れて、俗悪、卑雑な騒ぎを放散させるうるささにたまりかねて、ちょうど10時頃、ラジオの終わるまでの時刻を、どこかラジオの鳴らないところで過ごす工夫を凝らす。そしてついに墨東、亀戸あたりの視床窟に出入りすることを書いたものである。古典的筆致と現代視床窟の女、情景と、荷風一流のデガダンス、画は原本のまま、に統一して描かれていたこの作品についての感想はここでは触れないとして、ラジオを嫌がって逃げ出すところから何百枚かの小説を書かせうる日本のラジオというものの性質がなかなかただ見て過ぎるというわけにいかないのである。荷風の場合は一つの異例であるとしても、ラジオが好きと積極的に言い得る人は、全住民の果たして何割を占めるであろうか。日本の家屋の構造は、全く夏など家そのものを反響箱として響き渡るのであるから、あいにくラジオを終わりまでかけている家の隣にでも住み合わせたら、大抵のものは閉口する。西洋の習慣といえば、その一つとしてダンスが数えられるが、ダンス嫌いで一生を通す人もいる。ラジオ嫌いも世界的現象としてあり得るのである。しかし、日本のラジオのプログラムの、いわゆる収容娯楽の部に対して、一部の聴取者が常に感じている水準の低さに対する不満のごとき不満が、やはり世界的な現象なのであろうか。一方、その中で、ラジオが好きとまで言い切れる人が、ほとんどないであろうのに、日本のラジオ聴取者の数は、放送開始の大正14年3月の5434名から、昭和2年50万を突破、昭和7年100万、それから、いわゆるラジオの黄金時代を現出して、昭和8年には150万を超え、10年200万、11年277万よという勢いでの増加である。ほぼ5件に1件の割合になることを統計は示している。今日は首相である近衛文麿校を会長として、全国的統一組織のもとに、逓信省所轄の中央放送協会は、ラジオの加入状況ますます好調とこの事実を慶賀している。その原因として、放送網の拡充、社会情勢に伴うニュース価値、器具の改良、維持費の低廉化などが作用しているとともに、軍需景気、米国、繭の高値などによる農村経済事情の良好化が挙げられている。これらのことも、元より原因のいくつかをなしているであろうが、現実の事情は、こういう文化の積極面からだけ、ラジオの聴取者を増大させているであろうか。私は極めて平凡な日常の常識から、ラジオ聴取者増大の傾向をもう少し深く具体的に観察してみたいと思うのである。まず、中央放送局の昭和11年度の職業別統計によると、新たな加入者の筆頭を占めるのは商業であり、商業37%6、公務・自由業30%、務業8%に、農業12%にという順になっている。同じ時の統計で廃止したものの職業別で見ると、商業37%4、 公務自由業 30% 9、無業 10% 8、農業 9% 9。つまり、同職業の家庭を比べてみると、真の増加率は相対して多くないし、ある部分でははっきり減ってきている。商業に従うもので 0% に増大していること、おそらく恩給や利潤による生活者であろう無業が 2% 6減を示していることなどは、ある意味で下降景気を反映し、さらに雄弁に昨今の物価投機が無職生活者を脅かしているありさまが現れているのである。放送局の編集局は、主として農村公共が農業に従う人々の間にラジオを増大させていると見ているらしいけれども、この間には非常に複雑な事情があるのではないだろうか。広く知られている通り、今日の農村の少し進歩的なところは、窮乏からの脱出方法として多角形農業経営に移ってきている。果物、野菜、米穀、繭など、相場に関する関心は、一銭二銭の汗の代金と連関して、猛烈を極める。夜、なにわ節を聞き、全国青年雄弁大会を聞くより先に、それらの市場の景況を知ろうとする必要から、ラジオは経済問題と絡んで、農村に浸透しつつある。米や繭の値が上がって農民の生活が楽になるというふうに単純にものを考えている人は今日少ないであろう。昨今の大衆課税の増加と物価投機はラジオを単に文化施設と見れば農民生活からその増大の可能を削減する傾きにある。大正14年を100と見て農産品価格、農村需要品の価格を見ると、昭和10年、農産品 58.4、農村需要品 64.1、同11年、農産品 65.5、農村需要品 67.5、同12年、農産品 70.9、農村需要品 73.3。昭和12年5月には、農産品 69.2 に対して、農村需要品は 75.3 までになっている。そして、小作葬儀は、11年度5497件、関係人員52952人、土地買い上げに対する小作権の継続などが主な要求となっているそうである。こうしてみると、直接農村に一般ラジオ加入者が多くなったとは言えず、むしろ中農地主から没落した自作農などの相場への関心、あるいは農産品仲買関係者が米や繭の売買で幾分かは儲けてラジオでも非効果という具合になっていることが推察されるのである。日本全国のラジオ聴取加入分布図というのを見ると、地方の経済事情がどれほど文化に影響しているかが瞭然としていて、心に迫ってくるものがある。東京、大阪が最も密度濃いのは当然として、100世帯加入数、かろうじて6以下というブランクによって示されている地方は、日本において東北では青森、岩手の2県と、九州の突端の2つの県、宮崎、鹿児島、琉球などのみである。工業部門の職業でのラジオ加入は、昭和11年間にわずか 0.8% の増大を示すのみであるのも、なかなか深い暗示を含んでいる数字であると思う。なぜなら、景気が良い、就業率は上向きだと言っても、工場に働いている人々の賃金の上昇には、残業割増、部増などの時間外労働強化がついているのであるし、小売物価の急激な投機は結局、いくらかマシな工場労働者の賃金をも今日ではしのいでしまっている。実質賃金を小売物価との関係で見ると、昭和12年の春は前年同期に比べてマイナスの 2% 9である。こうして見ると、軍需工業の景気の呼び声が高い割に、 この職業別でラジオ増大率の低いことも何か納得できる気がする。重工業の大工場は今さらラジオと騒ぎはしないのであるし、景気の煽りで野業しているような民間小工場ではラジオを聞いている暇もないであろうから。こういう細かい生活の実況であるにもかかわらず、総体としてラジオがますます大勢に聞かれるようになってくることには、一方で出版物の高騰、書籍購買力の低下と伴い、一方では確かに放送局で着眼している通り、ニュース価値の増大にあるだろうと思う。極めて最近、特別ニュース放送が日に何回かされるような事情のもとにあっては、特にそうであるが、それでなくても昭和7年頃から100万を突破してラジオ黄金時代に入ったというところに、大衆の社会的関心の全く独特な性格、方向が語られているのである。満州事変の起こされたのは昭和6年の秋であった。7年には歴史的な結明団の事件、515事件もあり、日本にはいわゆる非常時という空気が着々濃厚になってきた。それにつれてラジオ加入は増大し、最初の100万に達するには7年10ヶ月を要したにかかわらず、次の100万増加には3年1ヶ月、さらに次の100万増加にはわずかに2年2ヶ月を要する結果になり、誠に脅威すべき好成績を示している。この好成績によって放送局は今日では1ヶ月、ほぼ1億4000万円ばかりの収入を得ている次第なのである。ところで今日、大衆のどんな感情の色合いでラジオのニュース価値が増してきているのであろうか。オリンピック、神風の解消、いずれも大衆のラジオに対する親密さを増大させたに相違ない。だが、オリンピックのニュース及びオリンピック東京招致前後の空気その他、微妙なある刺激が大衆の自然な関心に加えられていたことは争われない。生活の楽しさ、世界の広さ、またその近さ、抗議の平安。それらの感情とは、あるいは全然反対の不安、期待、好奇心を刺激されることのラジオのニュース価値は増大してきているのを見逃せないところに、深刻な今日の生活と文化との問題があると思う。日本全国30の放送局は中央放送局に統一されていて、番組編成の基準は、国民文化の表現、ないしは聴取者志向の反映として見る限り、その番組は、両覧の姿を呈しているが、放送効果の立場よりする聴取の必然性の吟味、あるいは社会的公正、文化的妥当の見地より指導方針の検討が加えられなければならない。そして官営である日本の放送事業は個人経営のアメリカなどとは違う。その組織経営の優秀性は世界各国の放送事業中最も公益的色彩を濃厚にするものであり、したがってその具体的表現としてのプログラムも特異の存在を示している。我が番組編成の指導方針は、事業創始当初より一貫して、神ながらの我が国民精神の寛容を基調とし、日本文化の普遍と向上を期するにあるのは言うまでもないところである、とされている。指導方針によって放送審議会がこの大綱を定め、中継番組は放送編成会が働き、ローカル番組は各地の放送局長が具体化するという仕組みになっているのである。